それではお読みいたします。マタイの福音書6章1節から4節です。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。本日は褒められたってという題で、小林牧師より、メッセージをいただきます。
をもう一度お読みいたします。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。10年前、スイスのローザンヌで開かれた国際バレエコンクールで優勝したのが日本人の高校生、だったそうです。優勝したのが、長野県松本市の高校生、当時高校2年生の新山春夫君だったそうです。で、ローザンヌの国際バレエコンクールというのは若手のバレエダンサーの世界への登竜門になってまして、入賞者には、1年間世界で有名なバレエスクールに無償で、留学する権利と、その1年間の生活援助金が支給されるというご褒美がありました。で、あるいは世界的に有名なバレエ団へ、研修生として1年間し、参加する権利をもらって、その間の1年間の生活費も支給されるという、そういうご褒美、まあ賞金といいましょうか、ご褒美がある、んだそうです。で、この新山くんなんですが、小学5年生の時にバレエを始めたそうです。で、なんでバレエを始めたかっていうと、好きな女の子がバレエを習ってたからなんです。まあよくある話です。まあよくある話なんですが、もしかしたらどんなことでもきっかけというのはそんなものなのかもしれないというふうに思います。でも新山さん、今はプロのバレエダンサーをしていらっしゃるんですが、新山さんがその後もバレエを続けてきた理由はもうそれとは違います。まあ当然なことです。そんな理由だったらきっときつい練習についていけないのだろうと思います。動機というのは外からは分かりにくいものなんですが、でもとても重要なものなのだと思います。で、今朝お読みいただいた聖書の箇所にも動機の話が出てきます。今朝ここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、人が何かをするときの動機というのは必ずしも良い動機ばかりとは限らないということです。人が何かを行動する、まあ、動機があるわけですが、その時の動機って必ずしも良い動機ばかりではないということです。マタイの福音書の5章から7章は、前回もお話をしたんですが、これを守ったら天国に行けますよ、救われますよっていう救いの条件ではありません。救いの条件だと思って読んでる方が多いんですが、 あるいはこういう良い行いをするべきですっていう単なる倫理道徳の教えとも違います。そもそもこれを完璧に行える人なんかイエス様以外にいないのです。じゃあこれはどういうことなのかというと、イエス様を信じた人はこういう傾向とこういう特徴を持っている。分かりにくいというか分かりにくいかもしれませんが、イエス様を信じた人ってこういう傾向を持っている、こういう特徴を持っているっていうことをいろんな具体的な実例、いわゆる例えでもって説明をしているところです。5章の20節でイエス様がおっしゃった言葉があるんですが、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。でこれもほらやっぱり天国行くにはこれ守らなきゃダメなんだよなんて、そんな風に思ってしまうかもしれない箇所の一つかもしれない。当時なんでこういう言い方をイエス様はされたかというと、当時ユダヤの人たちは、この当時ですが、パリサイ人や律法学者は立派な人たちだ、天国へ行くのはこういう人たちだって教えられていて、そう思っていたのです。でも律法学者やパリサイ人は外側だけの人、外側だけの人でした。良い行いを自分の評判を上げるための道具として利用していただけでした。それでイエス様がおっしゃったのが、パリサイ人や律法学者のような上辺の義ではダメなんだということを伝えたくて、パリサイ人や律法学者の義に勝るものでなければって、こういう言い方をしています。この人たちの動機は間違ってるんだということをイエス様おっしゃっているところです。良いことをしているのに動機は間違ってるってことがあります。逆に動機は正しいのにやってることは間違ってるっていう場合もあります。ですから良いことをしてるんだったら動機はどうでもいいというふうに考えたり、逆に動機が正しければ何やったっていいんだっていうふうに考えるのも、それはどうも違うのだと思います。でもちろん良い行いをやめる必要はないのだと思います。動機ややり方を改めればいいことなのだと思います。でイエス様はパリサイ人や律法学者に一言注意をしました。それでは天の父から報いが受けられない。だって彼らは人から褒められても報いを受け取っているのだから、という分かるような分かんないような言い方をされています。それでは天の父から報いが受けられない。だって彼らはすでに自分の報いを受け取ったのだから、人に褒められて、でこうおっしゃいます。新約聖書の第3版の翻訳ではこういう言葉になっています。彼らは人に褒められたくて街道や通りで施しをしている。動機の問題を話しています。で人に褒められたくて施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけませんってあります。でこう呼びながら、えラッパ吹いたんだろうかっていう、一個一個考えて読んでいくと、ラッパを吹いたんだろうか、だったらどんなラッパだったんだろうか、本当に吹いたんだろう、いろんなことを考えながら読むことになるんです。で文字通りラッパ吹いたかどうかよくわからないんですが、良いことをするときにわざわざ周りの人に知らせる、そんな振る舞いのことをこういう表現で表しているのではないかと思います。というのは日本語にも似た言い方があるからです。鳴り物入りで日本ハムに入団した大谷翔平選手は、なんていう言い方をすることがあります。鳴り物ってのは鐘や太鼓のことです。いや 大谷選手が日本ハムに入った時金の音は聞いたことが、そんなふうに思うんですが、鳴り物入りでっていうのは騒ぎ立てて宣伝することというような意味で使われています。文字通り金や太鼓を叩くというわけではありませんが、鳴り物入りでっていうこういう言い方でそんなことを表すことがあります。で、聖書のこの箇所に出てくるラッパを吹くというのも同じことではないのだろうかって思います。人の注意を引きつけて自分のことを宣伝する立ち振る舞いのことなのだと思います。で、この箇所をお読みになって、人に褒められることはそんなに良くないことなんだろうかという疑問をお持ちになるかもしれません。で、人に褒められること、それ自体は悪いことではないと思っています。昔こう書いてあるから、褒められたらいけないのだからお礼は言うななんて、そんな風におっしゃってた方がいて、いやお礼は言った方がいいんじゃないかなと思ったりしたことがありました。人間って叱られて成長するだけではなくて、褒められて成長するという面があります。世の中に話し上手な人と聞き上手な人がいるってよく言われるんですが、ある本には叱り上手な人がいるっていう、そんなことが書かれてました。ただ怒りを爆発させて叱るっていうのは上手な叱り方じゃないんだそうです。叱るのと怒るのは違う、冷静に叱るんだって、こういうことで、叱り上手な人は人前で叱って恥をかかせたりはしないってありました。人のいないところで、君なこれはなこうなんだよってそんな風に言って注意をするんだそうです。恥をかかせないようにって、うちの課長もそうならいいのになと思ったりすることがあるんですが、で、ある雑誌にですね、これじゃ雑誌なんですが、褒めると叱るの理想的な比率があるって言うんです。そんなことまで研究する人がいるのかなと思うんですが、褒めると叱るの理想的な比率は7対3から8対2のあたりが良いらしいって書いてあります。分かりやすいと分かりやすいかもしれません。褒めるのが7か8、ということです。うちの課長は逆だななんて、そんなことも思うかもしれません。で、要するに褒める方が叱るよりも多い方が指導としては効果的だって言うんです。人間と比べちゃいけないかもしれませんが、犬もそうです。もう実践されている方もいらっしゃるかもしれません。人間には褒められて育つというところがあります。ですから褒めることが悪いというわけではないのだと思います。ところが人生っていうのは必ずしも褒められることばかりではありません。いつでも良い報いがあるとは限らないのが私たちの人生です。で、これだけのことをしたのにそれに見合う報いがないっていうのはよくあることです。で、そんな時にひねくれて道を踏み外したらいけないと思います。そこで拗ねたらもったいないところです。ぐっとこらえるところです。旧約聖書の箴言に、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだっていう25章の御言葉があります。昔都市国家って城壁を築いて敵からの攻撃を防いでいました。ですから城壁がなければ簡単に負けてしまうっていうことです。自制できない人の人生って立ち行かないよ、自制大事だよ、そういうことを教えている御言葉です。ぐっとこらえる時があります。きっと会社で働いてこられた方々はそういうところをたくさん通ってこられたのではないかと思います。そういう意味では私たちの歩んでいるところって、正当な報いが少ないのじゃないかなんて思う、そんなことがあります。で、今朝のイエス様の御言葉は そんな状況にぶつかった時にさ、どうしたらいいかということを語ってくれています。イエス様おっしゃってます。人に見せるためにそうするのではない、隠れたところで見ておられるあなたの父が、天の父なる神様があなたに報いてくださいますっておっしゃいます。人から褒められることではなくて、神様が見ていてくだされば、神様に評価されているのであればいいやっていうところに軸足を移していくという生き方、これ大事だってこうおっしゃってくれています。例えば日曜日教会で人の前に立ってお話をするのは目立ちます、私のように。でもこの礼拝を持つためにどれだけ大勢の方の奉仕があるかということは人の目には隠れています。私が昔いた教会でこの1回の礼拝のためにどれだけの方が骨を折って働いて奉仕をしてくださっているかということを数えたことがあります。人数ちょっと覚えてます、すみません、数えたんだったら覚えてろよなんていうこともあるかもしれない、たくさんいました。あ、そんなにいるんだって。でこの教会のことをよく分かんないので数えられないんですが、でその教会にいた時にも礼拝の前に司会の方と一緒に祈りました。で私の頭に浮かんでくるのは、あ、今日はあの奉仕をする方がいる、 CS お話をする方がいる、受け付けた方がいらっしゃる、いろんなことを、そんなことを思って祈ったんですが、ある司会の方が、今日のこの礼拝のためにお掃除をしてくださった方々、お花を生けてくださった方に感謝します、神様の恵みと十分なねぎらいがありますようにって祈った方がいらっしゃいます。私はその日奉仕する人のことしか頭に浮かばなかったんですが、土曜日に奉仕した人のことをその方は心に留めながら祈ってくれてました。ああ、私は気がついてなかったって思ったりなんかしました。講談に立ってお話をすると目立ちます。先生今日はネクタイがこうだとかいろいろなこと目立ちます。なるべく先週と同じじゃないようにと思って選んだんです。で先週がどういうものだったかもう覚えてない、あ、こんなことを話して録音されてネットで話されても困りますが、ネクタイピンをつけて、これは先週つけたぞ、だから今日は別のもの、こんなことをしながら気をつけてます。でも礼拝のために奉仕をしてくださっている方々の全員が目立つわけではないのだと思います。人の目に触れることの少ない奉仕が実は教会にはたくさんあって、それで教会が実は支えられているということを皆さんはよくご存知です。でそのことを承知で奉仕を担ってくださっています。尊いことだと思っています。私たちの人生には人からの報いが受けられないというそういう場合があります。じゃあどうしたらいいか、だから皆さんお礼を言い合いましょうって、そんなことを聖書は書いていません。でもお礼を言って感謝を表すことは良いことだと思っています。でもっとひっくり返して言えば、感謝することは礼儀だと思います。でも今朝の聖書の箇所では何と言っているかというと、隠れたところで見ておられるあなたが、あなたの父があなたに報いてくださいますっていう言い方をしています。隠れたところで見ておられるなんて変な言い方だなと思う。でもそれは私たちの神様は人目につかない隠れた働き、隠れた努力をちゃんと知っていてくださるということです。お礼を言ってもらえる環境であればそれは感謝のことです。でも皆さんの多くはそのお礼の言葉、ありがとうの一言もかけてもらえないような状況にいる場合が結構多いのではないかと思います。でそんな時に、ああ嫌になっちゃったって、ウクレレを弾く必要はありませんな。でこの話が通じる方はある年齢以上の方でごめんなさい。放り出してしまうのではなくて、隠れたところで見ておられる神様に身を委ねるということです。それがイエス様を信頼して生きるという生き方の特徴の一つ 今朝お話をする第二のことは、人からの栄誉を求めるという生き方には限界があるということです。人からの栄誉を求めるという生き方には限界があるということです。人が何かをするときには必ずこれこれのためにという理由、動機があるものです。お金が必要だからパートに出るとか、この夏合宿で滋賀高原に行くからその費用のためにアルバイトをするとか、まあいろんな理由があるわけです。でそういう中で、人に褒められたくてという理由で何かに取り組むというのは、それは違うのじゃないかっていうのが今朝の御言葉です。でもちろん私たちはさっきも申し上げたように、褒められて成長するという部分を持ってます。特に小さな子供たちのことを考えると、あるいは小さな子供の頃のことを考えると、お母さんに褒められるためにとか、お父さんに褒められたいからという理由や動機で行動を選ぶことがあります。それをダメだってこういうふうに言わない方がいいです。子供ってそうやって何が良いことかっていう倫理やモラルを学んでいきます。そんなん常識じゃんって、子供はこれから常識を学んでいく。ですからそのための助けになるのは、お父さんに喜ばれるために、お母さんに喜ばれたいからっていう、そういうことを通して常識、モラル、倫理を学んでいきます。同時にそれは子供たちにとって自己像や自分の価値をつかむための出来事でもあります。小さな子供たちはお父さんやお母さんに褒められて、僕は大事な存在なんだ、私は愛されてるんだとしっかり掴んでいきます。人間って、私は大事な存在なんだ、愛されてるんだっていうことを掴めるかどうかってすごく大きい。特に子供の時にそれを掴んでいく必要があります。心理学の本なんか読むとそういうことが出てきます。日本の進学校でも使っているだろうと思う本の中にもそういうことを書いてくれてる人がいますが、とっても大事なことです。で、大人にもそういう部分がありますけれども、大人として生きていくときに、その言葉や行動が良いことだから、誰かのためになることだからという理由ではなくて、人から注目されたいからという理由で行動を選んでいくことになるとしたら、それは違います。でもしかするとそういうケースは、自分の価値がまだつかめていないことの表れなのではないかと思います。でもちろん何かをしてその結果人に感謝されるというのと、人に褒められたいという目的で何かをするというのとでは大きく意味が違っています。今朝の聖書の箇所に出てくるパリサイ人はそういう思い違いをしています。ただ間違ってはいけないのは、人は誰でも健全な意味で周りの人から認められて生きることが必要です。で、家族や身近な人から自分の価値を認められて受け入れられることは、安定した自己像、セルフイメージを持って生きるために必要なことです。で、それは子供でも大人でも同じです。日本時間の先週の月曜日に、大リーグの大谷選手のドジャースとシンシナティレッズの試合がありました。時差がありますんで夜中でした。私は見ておりません。ちょっとその時間に起きて見て、昼間またっていうのはちょっと体力がないんですが、ニュースで、ニュースを読みました。レッズがリードをした8回の裏、アナウンスのように言えるといいんですが、アナウンサーのようによって言えないんですみません。8回の裏、3番手として登板したヨハン・ラミレス投手の調子がよくありませんでした。この人は1週間前にドジャースに移籍したばかりのほやほやのピッチャーで、 ツーアウトを取りましたんですが、その後7番バッターにヒットを打たれ、すみません野球のよく分かんない方はの聞いてるのよく分かんないかもしれません、お許しください。7番バッターにヒットを打たれました。で次の8番バッターと9番バッターにデッドボールを与えました。バッターにボールをぶつけちゃって無条件で一塁に行けるっていうことです。で2アウト満塁になりました。実はこのラミレス投手、前の日も途中から登板したんですが、デッドボールを続けて2つ与えて結局負け投手になったというのは前日の試合でした。でこの日は2つ目のデッドボールを出した時にドジャースのロバーツ監督がベンチを出てマウンドに行きました。野球をご存知の方はこういう場合、監督がマウンドに来たらピッチャー交代を知らせる時なんですが、この日のドジャースの監督は違いました。ロバーツ監督はラミレス投手を両手で抱き抱えると彼に何か話し始めました。で20秒間そうやって耳元で何か話してた、ハグして抱きかかえて20秒、野球場のマウンドの上でちょっとない光景です。ラミレス投手はその後バッターを打ち取って無失点で8回を終えました。でその時のことを試合後ロバーツ監督がインタビューに答えて言いました。ちょっとこれは興味深い発言でした。選手は時々孤立しているような感覚に襲われることがある。あの時ツーアウト満塁しちゃったラミレス投手はそうだったんだろうと。だから私たち全員が彼を支えていることを示したかった、君は大丈夫だと伝えたかったんだって答えたそうです。誰にでも励ましは必要です。君は大丈夫だって言ってもらうことは大切なことです。大した監督だなと思いました。でもこの世界では必ずしもそういうふうに励ましてもらえるとは限らないケースがあったりなんかします。特に大人は正当な評価が行われるとは限らないのがこの世界です。罪のある世界だからです。ですから人からの評価を求めて生きるということには限界があるのです。じゃあどうするか。神様の評価に目を留めて生きるということだってイエス様おっしゃるんです。イエス様は隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださるってこう言い切ってくださった。神様は目に見えません。でもその神様を私たちは相手にして、その神様を相手にして生きる、これがとっても大事なことなんだと思います。さあ今朝お話をする第3のことは、神様こそ隠れたことも全て知ってその上で私たちを正しく評価してくださる方だっていうことです。神様こそが隠れたことも全て知ってその上で私たちのことを正しく評価してくださる方だってことです。あなたが施しをするときは右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいってあります。これは割合有名な御言葉です。でもよく考えてみると、考えながら聖書を読む方がいらっしゃいますが、あんまり考えないで聖書を読む方もいらっしゃいます。まあどっちでもいいんですが、でこれ考えながら読むと、これどういうことって思うような御言葉です。日本では昔から謙譲の美徳ってのがありまして、良いことをしてもあんまり周りの人に知られないようにと気を使うということがあります。じゃあイエス様はこの謙譲の美徳をここで教えているのかっていうと、どうもそういうことではなさそうです。イエス様の教えたいことはもう少し深いことです。ある人が本の中で、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいというのは謎の言葉だって言いました。確かに右手のしていることを左手が知らないというのは謎の言葉です。よく分かんないって感じがします。 似た話とは言えないかもしれないんですが、参考に、小さな子が悪いことをしたときに、例えばおやつを盗み食いなんかしたときに、お母さんがこの手が悪い目なんて言って、その子の手を叩いてお仕置きをすることがあります。最近はどうか分かりません、すいません、岐阜県ではしてるかどうか分かりません、長野県では私の子供の頃はしてまして、何度叩かれたことかって思うのです。でも本当に悪いのは手なんだろうか、そんな風に思います。大人なら誰でも分かってます、手が悪いんじゃありません。その子自身があのおまんじゅうを食べたい、そうだこっそりいただいちゃおうって思って取って食べるんです。ところがこの手が悪い目なんてやると、子供がそうだ悪いのは私じゃない、僕じゃない、この手が悪いなんて本当に思うかもしれない。分かんないです、子供ですから思うかもしれません。でもしそうなら間違ったことを教えたことになります。悪いのは手じゃなくてその子自身です。その子には罪があるからです。だからイエス様は罪を持つその子のためにも身代わりになって十字架にかかって死んでくださった。聖書は人には罪があると教えます。人生観やモラルを身につけていく上で、人には罪があるんだということを、これを知っていくことはとても重要です。でもこの手が悪い目なんて、そんな底の浅いことを教えると、責任逃れを教えることになります。そうだ悪いのは僕じゃない、悪いのはこの手だ、いや、ここにお菓子を置いたママも悪いなんて、そんなことを言い出すかもしれません。でそれは違うのです。で今朝の聖書の箇所、ここで手と言ってるのは物質的な手のことではなくて、本当は人の心のことなんだろうって思うんです。この手が悪い目のその手って、手じゃ 物理的な手じゃなくて人の心のことを指しているとすれば、今朝の聖書の箇所に出てくる手のことも物理的な手のことではなくて人の心のことなんだろうって。じゃあ今朝のこの御言葉はどういう意味なのか、ある人が言いました。人に見られるなっていうことと同時に、自分に見せるなとイエス様はおっしゃっているのではないか。人に見られるな、良い行いを人に見せるんじゃない、人に見られるなっていうことと同時に自分に見せるなってイエス様はおっしゃっているのではないかって本に書いてくれて、それが右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいという御言葉の意味だというんです。でもさ先生、そんなの無理です、自分にも見せるだなんて、そんなの無理です、自分のすることですから無理ですなんて、そんなふうに思ってしまうのです。で確かにそれはそうだろうと思います。ただこういうふうに考えることはできるんではないかと思います。あなたは自分の目にも自分の義を見せようとはしていませんか。私はこんなに立派な人間だ、あの人よりもずっと立派だ、ああよかったって、そうやって満足していませんかって、そんな風に自分の義を自分に見せてはいませんかって言うんです。パリサイ人は人に褒められたくて目立つ場所で施しをしました、まあ、もちろん私はそんなことはしません。でも私たちは自分に褒められたくて、自分で満足したくて、それで何かをするっていうことがあるのです。私事でしかその例えをお話しすることができないんですが、良い説教を語れたって思うときと、全然ダメだった、穴があったらそこに入りたい、すぐ帰ってしまいたいと思うことがあります。でそっちの方がずっと多いです。こんな目立つところでこんなこと言って恥ずかしくてしょうがないって思います。 そんなことしか知らないんだけど、いやもっと知ってるんだけど話にならないんだよねっていろんな言い訳をしながらごめんなさいって思ったりする説教者ってそんなところがあります。自分に褒められたくていい説教したぞって満足したくてここに立ったらダメだろうなって思います。皆さんにも皆さんの歩みの中でそういうところがあるんだろうと思います。でもちろんこれでよかったんだって自分で納得することは大事です。でもイエス様がおっしゃりたいことはあなたが満足できるかどうかではなくて神様がどうおっしゃってるかということを大切にしてほしい、そうイエス様は語っているのではないかと思うんです。自己満足を追い求めるだけの生き方というのは自分が満足するということだけを追い求める生き方は私たちの心と生活の中から神様を追い出してしまうということなのではないかと思うんです。神様がどうおっしゃってくださるかということはいらない、僕が満足することが全てって思う、そういう生き方ではないのだと私たちは思うのです。神様を追い出してしまうというのは神様を念頭に置いて生きることをやめてしまうということです。自分で自分に満足できないことがいっぱいあります。あってもいいのだと思います。でも誰かの役に立っていることがあります。自分が満足していなくても神様はこれでいいよってそうおっしゃってくださっていることがたくさんあるんだと思います。うまくできてもできなくても神様の御手に委ねていいのだと思っています。一言お祈りします。天のお父様、もっとこういうふうにもできたのではないか、こうしてあげたらよかったのではないか、全然ダメだったなってそんなふうに思うことがいっぱいあります。でも神様、それはどうかすると自分の良きことを自分にも見せつけて自分で満足してそれで生きようとしている生き方なのかもしれません。神様、自分が満足できなくても自分が点数をつけられなくても神様にそれでいい、そうおっしゃっていただく、そんな生き方をしながら歩んでいくものであらせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。